はい、サクさんでございますけれども、この形式のオープニング微妙に変えたくてちょっとやりにくいんですよいきなりですけどね。うん、今さ、これでオープニング、まあ、タイトルコール始まって、で、オープニングテーマ流れて、そこでちょっと喋って、一旦切って喋り始めるじゃないですか。なんか、それをね、やめたい。ちょっとね、やりにくいんですよ、これ。一旦切らないといけないっていうのが結構煩わしくて、この、なんだろう、話すことを2個用意しなきゃいけないみたいな感じ。だから、前置きを準備しなきゃいけないんですよね。でもね、ちょうどいいオープニングテーマもないし、なかなか難しいところではあるんですけども。まあ、いいのが、こう、著作権フリーの音声素材とかがあったら、それを使っていきたいなというのを思っております。まあ、前々から言ってるけど、リニューアルしたいですね。うん、まあ、多分なかなか手をつけないと思うので、しばらくはこのものだと思います。はい。ということで、今回もお付き合いください。ゲストコーナーもあります。はい、そんなことでものすごい暑いですが、まあ私はね、早速誘惑に負けてエアコンをつけております。はい、涼しいはい、もうね、夏になってさ、何が嫌かって、暑いのはまあもちろん嫌なんだけど、その暑いことによって一番嫌なのが、汗かくことなんですよ。汗ね、なんで嫌かっていうとね、あれなんですよ、私髪の毛がテンパで、かなりくせ毛なんですよ。で、しかも、湿気にかなり弱いんですね。だからまあ、もともとね、その夏場でジメジメしてる上に、まあ今なんてね、まあ梅雨時みたいな感じなんですが、まあそういうのがあって、で、さらに汗かいても直接ね、髪の毛に水分がついちゃうわけじゃないですか。もうね、えれえことになりますよ、髪の毛が。うん。まあだから、とりあえず髪の毛を立てたりしてごまかしてるんですけど、それでもね、まあ、やっぱり汗かくとダメだし、そう、癖毛だからね、ワックスとかスプレーでかとかで固めてもね、あんまり効かないんですよ。ね、どうだろうね、朝髪の毛をいろいろやって、学校に着く頃までにはちょっと、くたってなってきてるみたいなね。そんな感じですよ。まず、うん、そうそう。それが一番嫌だね。その、暑いことによってさ、体がだるいだとか、食欲が出ないだとか、そういう、のはもう、全く大丈夫なんですよ。大丈夫ってわけじゃないんですけど、やっぱり髪の毛がね、の不快なことに関するウエイトが多いわけですから、もうそんなこと二の次みたいな感じでね。本当に、体調より髪の毛ですよ。もうそれが、だけが嫌でね。私ね、癖毛がね、こう、なんかたまにおしゃれな癖のつき方してる人がいるじゃないですか。なんか本当にパーマ当てましょう的な感じの。で、こう、それをうまく、それこそワックスとか使ってさ、うまく見せてる人もいるんですけど、私のね、癖毛はね、なんだろうな、こう、変な規則性があるんですよ。だから一部分だけくねくねって曲がってたりとかするし、なんだろうな、例えばね、私の髪の毛で言うとね、前髪のね、自分から見て右半分の前髪は、なぜか、なんて言ったらいいんだろうね。左側に、クイって曲がるんですよ。なんか知らないけど。なんて言ったらいいんだろうね。まあ、見てもらえばわかるんですけどって、まあ見せれないですけど、なんて言ったらいいんだろうね。左はまあ普通なんですよ。左は普通にそのまま下に落ちてるんですけど、右半分だけがちょっと、ふわってちょっと浮き上がりの、左曲がりのみたいな感じで、だからもうそのせいでね、変な風になっちゃって、まあしょっちゅうアイロンかけてごまかしてるんですけど、あんまりね、アイロンも使うと髪に良くないっていうのも聞きますから、あんま使いたくもないんですけどね。うん。で、あとね、こう頭、自分から見て左側はね、左側の頭からこう耳にかけての部分が、なぜかその後ろ側にグッて向きちゃう。この背中側の方に髪の毛が向いちゃうんですよ。もうそれもね、おかしくて。で、それが度が過ぎると、くるんってなるんだよね。髪が伸びてきたりするとね。もうほんとね、それがね、嫌でね。まあ、どうなんでしょうね。特に、自分はもともとちっちゃい頃から癖毛でしたから、まあ、 ね、慣れてる、もう慣れたくはないですけど、もうほとんど慣れてるようなもんじゃないですか。でね、まあ、直毛の人とか見るたびに本当羨ましいなって思うんですけど、どうなんだろうね。まあ、自分がね、よく言われるのは別に気にならないよっていうのは、いろんな人に言ってもらえるんですけど、やっぱね、ほんと気になるんですよ、自分では。こう、ね、いろいろ出かけて汗かいて、ちょっと電車に乗って、こう、電車の窓とかに映った自分の姿を見ると、うわ、またこんな風になってるみたいな感じで、かなりへこんだりするので、もうね、なんとかしてほしいです。夏はそれだけが嫌です、本当に。なんだろう、縮毛矯正とかって当てて治るもんなのかね。まあでもなんか、めんどくさいからやめた方がいいっていう人の方が多い気がするんですけど、どうなんだろうね。まあね、一回当てるごとにだいたい1万何千円かかるっていうあれだし、で、ね、まあ何回もかけ続けなきゃいけなくなるっていう話を聞くんですけど、正直ね、月に、1万数千円でね、このくせ毛のイライラが解消されるのであれば、私全然払う気満々なんですけど、本当ね、これだけが、もうこれが本当にコンプレックスですね。まあだから今割と髪の毛短めにしてるんですけど、で、それで一応ごまかしてるんですけど、髪の毛短くするとね、私顔が太ってるのがすごい目立つんですよ だから髪の毛長くしてごまかしたいけど、長くするとくせ毛でおかしくなるっていうね。もう最悪です。はい、まあそんなことで、ね、まあ夏場はサクさんの憂鬱が続くわけでございますが、はい、まあなんとか頑張って乗り切ろうと思います。はい、まあ夏休みはね、学校行かなくていいっていうのはまあ救いです。あ、あれか。夏季集中講義受けてるから学校行かなきゃいけねえや まあまあでもね、それなりに長いんで、毎日行くってわけでもないんでね、ちょっとはいいんですけれども。はい。かろうじてバイト先もね、生鮮食品扱ってるところなんで、白衣着るわけですから、帽子も被るんでね、髪型あんま気にしなくていいっていう利点があって すごい助かってます。はい。はい、まあ、私の話はこれまでにしといてですね、今回は後半はゲストコーナーをやろうと思います。ですね、まあ、今までも何回かゲストに来てくださって、イラストを描いてくださった、ショコさんが、ゲストに来ていただいております。ということで、結構前に収録したものなんですけどね ということで、早速お聞きください。どうぞ。はい、ということで、わきわきのゲストコーナーでございますが、お久しぶりのショコさんがゲストに来ておいていただいておりま
いきなり噛ん
す。はい。
で こんにちは、お久しぶ
お
りで
久しぶ
す。
りで
ます
。
たお邪魔します。
はい、ということで、確か前回に来てもらった時が初めてのネットラジオ
そうで
と
す
いうこと
ね、
で。
初めてで、今回もまた初めてのような
どうでしたか、聞き返してみて。
もうね、本当にね、また今日こうやって参加っていうか、
はい。
ゲスト呼んでもらうことになって、もう一回聞き直したんですけど、
はい。
本当にね、なんかもう反省点しか見つからない。もう
まあ、
ダメ。
そんなもんですよ。初めてやった時って。
もうね、黒歴史とかそういうもうレベルじゃなくってさ、
ですね。
も
この間の収録に関しては僕も黒歴史なんで
もう本当にどうにかしたいな、あれ。
あのコーナーのおかげで、なんかなかなか聞き返す勇気がなく
まあね、取り上げたものがあれだったんでね。
そう、この間、アクセス解析見たら、声に出して読みたい BL 帯で検索して、たどり着いてきたやつがいて、一人に、あ、
す
聞
ご
かれ
い。
たのかと思うよ。
やっぱ、みんな結構検索するんだよね、あれ
まあ、ニ
は。
コニコで流行ってましたし、あれ
そう
は。
ね。
はい。
ちょっとね、なんかこう、やっぱ自分の声って聞けないね。
ああ、そうですね、慣れるまでは。
慣れる気がしないんだけど。
あ、意外と慣れますよ。
本当
はい。
に？もうなんか今喋りながらも、あ、きっとなんかこういうふうに撮れてんだろうなって思うと、もう
あ、
苦しいもん。
今このイヤホンで収録できてる声
ああ、
聞きますよ。
聞けない、聞けない。聞きたくないわ。
なんか、どうだ、自分の声、確かに始めた頃は抵抗があったんですけど、もうなんか、まあ確かに聞いてて気持ち悪いなとは思うんですけど、なんかもう、こういうもんだからしょうがねえかみたいな
サ ク
気
さん
分に。
すごいいい声だからいいっ
そうです
て。
か。なんかこう、こもった感じの声になってるのがすごく嫌で、なんか、もっとなんか爽やかな声の人いるじゃない
いや
です
めっ
か。
ちゃ爽やかなんだ
そうです
け
か。
ど、すっごい爽やかだよ。自分で思ってないかもしれないけど、すっごい爽やかだよ。
どうだろうな、声的に、まあ、声優わからない人だとあれかもしれないですけど、鈴村健一みたいな声がいいんですよ。
いや、好きだけど、
はい。
すごく好きだけど、
はい。
でも、サクさんみたいな声もすごく
お、
いいと思
あり
う。
がとうござ
本当
い
にいいと思う。これはもう、お世辞とか抜きで。
お、ありがとうございます。
いいよ。
いや
私は、あれだな、金曜ロードショーとかのナビゲーターの
あ、
坂城美樹さんの声が大好き
はいはいはいはい。
かな。なんかちょっと、
いいで
低
す
音で
ね。
も。
はいはい。あと、それとは声で言ったら、なんだっけな、ニュースとかで高速道路の状況を伝える人の人
あの女性の
はい。
ね、
あの声って何なんですか
なん
ね。
だろうね、私もあれすごい気になるんだけど、独特だよね。
は
みんなああいう喋り方するよね。
い。はい。
あれ不思議だな。
なんかラジオとかでも聞いててたまに流れるんですけど、うん、ああいいなとか思いながら。
ああいうの好き。
ちょっと好きかもしれない。
男の人ってああいうなんかちょっとこう作ってない感じの声も好きなのかな。
ああ、あんまりこう可愛い感じの声とかより、うん、そっちの方が好きかもしれないね。
あのちょっと低めだよね。
はい、
あの気合い入れて喋ってる女の子よりも。
はい、
そっか。
ハスキーってわけでもないけど、
うん、落ち着いてるっていうか、あんまりこう、はい、感情を入れすぎない感じ、はい。
まあ別にみんな好きですけどね、基本
的に女の子なんか、はい、私はでもその系統的に、
はい、
さっき言った鈴村さん、
はい、
もいいんだけど、なんかこう大塚明夫さんとか、ああいう、 こう渋い感じのこうどっしりした感じの声とかが好きかな。あれな、やっぱ女性は低い声が好きなのかな、男の人の。
あのキリンの
感じすぎてあれ作りすぎてるかなと思うけどねそうだね、なんかだから、うん、自分が好きな声、うん、大塚明夫さんとか中井さんとか、
あと、まあ、有名どころで言ったら、
有名どころで言ったら、
大塚さんはスネークの人ですよね、
うん、あとムーミンパパとか私あのブラックジャックで好きになったから、もうブラックジャックの声で何この人かっこいいなって。あとあれだ、広角機動隊のバトーさん、
あのみたいな
かっこいいよ、かっこいいよ。なんか基本的にこうムキムキした人がやっぱり好きだからかな。
あれですか、戦国無双とかの本田忠勝も。
あ、そうなんだ、
はい、
へえ、
なかなかかっこいいですよ。
いいよね、ああいう声すごく、はい、なんかもうだから男になったらああいう声になる。
ああ、おっさん系で言ったら稲田哲とかも、
うん、なんです、
稲田哲は。あ、スパロボとかわかんないですよね。
スパロ、ジャックスパロ
いや、スパロボのあの
平井さんだ。
なんだろうな、スパロボで言ったら ルーテルとかそこら辺の、多分わかんないか、
全然わかんない。何、ゲーム、
ゲームなんですけど、結構かっこいい声の人で、まあ、またちょっとチャンスがあったら聞いていただきたいんですけど。
あ、うん、聞いてみた。その大塚さん系なんだ、じゃ
あ。割ともっと威勢がいいっていうか、
あ、好きかもしれない。
で、かつあの渋いキャラもやるし、威勢のいいキャラもやるしみたいな
感じ、うん、へー、好きかもしれない、それ。
あ、なんだろう、あと歌ってるなんか歌手とかの人だと声が良くても歌声があんま好きじゃなかったりとかするパターンもあるし、逆に歌声好きだけどうちの声あんま好きじゃないみたいなのもあるし。
例えば
なんかあの大塚愛さんいるじゃないですか、うんうん、あの人普通に喋る声が好きなんですけど、うん、なんか歌い方があんま好きじゃない。
そうだね、なんか歌い方って結構曲によってあの人変えるよね、はい、
なんだろう、
曲調によって。
サクランを聴いてた時は、
うん、
まだいいかな、うん、こういう風なんだって思ってたんですけど、うん、甘えも聴いてからサクランが聴けなくなったみたいな、
うん、なんかあーってこうちょっと苦しい感じに声入れるやつ、
ね、は
い
は
い、
曲は好きですよ。なんか声の、まあ、好みの問題ですけどね、ただ、
うんうん、
はい、
そっか、なんか男の人って大塚愛好きなもんだと思ってた。
あんまり
絶対カラオケとかで歌ってやるもんだみたいな。大塚愛と、
はい、
あとなんだっけ、なんか鉄板あるじゃん、愛子とか、
あ、はいはい、
あの辺を歌うとこう男の人がこうすごくいいなって思うみたいな。
ありますね。
もう何が何でも歌ってやるもんかって思うよね、ああいうの。
そうですね、なんかよくありますね。なんかでもなんか逆にそのいわゆる 女子たちの中で、
うん、
その男の前で大塚愛歌うのはぶりっ子とかそういう話があったり
する。なんかそういう気がするから歌えないんだって。本当に
あんま気にしないですけどね。
本当になんかさ、
むしろ声優の曲とか歌ってもらった方が審議感湧くみたいな。
なんかね、そうオタク同士だったらやっぱその方がね、はい、いいよね、うん、
下手したらあのオタクの人だったら愛子とか大塚愛分かんないと思う
んで、うん、なんかそんな気がするわ
この間なんだろう、オタク、まあ今私基本知り合いオタクしかいないんですけど、カラオケ行った時に、
うん、
あのまあ、あオタクじゃないんですけど、その有名オタクでも知ってるような有名な J-POP とかってあるじゃないですか、
うん、
あの前この間あのあ名前がいきなり飛んじゃったぞ、あの冒険者たち、あの
あ
何でしたっ け、 あの人たちの、
あ、私も出てこない、
あの冒険者たちとか、あの日の当たる坂道とか歌ってる、
あ、どつぼだぞちょっとえ、名前出て
こない。グラスインフィニティか。
そうだっけ、あ、そうか、そうだっけ、
そうでしたっけ、ちょっと見てみましょうか。確か前が入ってたんで、私も
Doers Infinity、 そうだわ、
ですよね、
うん、そうだそうだ、
そ
う
そ
う、うん、
その曲、あの冒険者たちとかって有名じゃないですか、
うんうんうん、
で、それ歌っても知らないし、で、Doers Infinity だよって言ったら、あ、そうだ、The Tales of Legendia の主題歌歌ってる人ねっていう風に返されて、
うん、
あ、やっぱ知らないの知らないのとか思いながらあ、そういうあれなんだっていう。
そうか、なんか私あの一応っていうか普通に友達リア充もいるし、
はい、
あとやっぱバイトしてるとこが CD ショップ
なので、はいはいはい、
割とこうよく聞くんだよね、優先とかで聞くし、はい、入荷とかもするから知ってる方なんだけど、
はい、
そうするとなんかもう逆にどこでそのこうオタクの集まりの時にこれは歌っちゃダメかなとか、
はい、
今度はこうリア充の集まりの時に、
はい、
このオタクのこれ主題歌だけど、
はい、
でも歌ってんの別に普通に、
はいはい、
あの一般的にこう聞かれてる人だしとか、ね、
はいはいはい、
なんかそういうこと考えるともう逆に何歌っていいか分かんなくなってきちゃって、
カラオケの時困りますね、
困るね、
なんか露骨に趣味が出るんで、やっぱり
そう、だもう本当に有線とかで流れてるくらいのものしか歌えなくなっちゃうね、
そう、
なんか有線 A26 くくるみたいなそういうなんかその有線のこう流れてる番号でくくってもこうリスト作っていくみたいな
すげえあれですね、職業病みたいな、
うん、なんかそんな感じ、これ先週の有線に入ってて3週くらい残ってるかなみたいなすげえ、なんかそういう感じ、
じゃあなんかテレビとかでやってるなんか昔、うん、あなんかよくなんだろうな、なんか一般の人たちが年代別に選ぶ好きな曲とかっていうのも大体分かっちゃう感じの、
結構ね、あでもどうだろう、なんか自分の興味のあるその音楽の世代が80から90年代だから、はい、なんかこう多分その頃の方がよく分かるよね、中学生くらいにこうカセットテープとかに入れてみんながこう回してくれた曲を聴、
はい
て、
はい、
なんかなんかまとまってるじゃんね、その時に出た曲が、
はいはい、野猿とかです、
そうそうそうそうそうそう、ビークールみたいな、ジャスビー、ジャスビークールこの辺懐かしいよね、で今の曲の方がだからそうやって本当に有線で流れてないと分かんないかもしれない、
はい、なんだろうな、基本私歌うのアニソンばっかなんでその前その大学の友達じゃないな、あの時は実験が終わってちょっと、うん、あの球技大会が終わった後なんでなんかみんなでカラオケ行こうぜみたいな話になって行ったことがあるんですけど、
うん、
そこでかなり歌う曲に困って人数あのいつもオタク仲間で集まってるやつらも何人かいるけど、あの普通いわゆるオタクじゃない人、
はいはい、
もう何人かいるって中で、ああどうしようってなって
困るね
友達はもう完全にあのオタ完全にオタクに染まってる人間で、
あ
なんかあもう俺いいからみたいな話で放棄しやがって
歌ってんだその曲を、はい、
でなんだろう、だ 逆にそれをネタにするみたいな、
うんうん、
あのお邪魔女会によるとかってそういうのでネタに してるし、
うん、
でも僕はちょっとあのプライドがあるんで頑張って、
ね、
あの一般の曲歌ったりとかして、
うん、そうだね、
なんか
大切だよそれは、
それこそその一般のアーティストがアニソン歌ってる場合あるじゃないですか、
うんうん、
だからそういうのを歌ったりとかして、あの TM レボリューションのこういう曲があるんだよとかって、実はガンダムシードのオープニングなんだけどみたいな
TM レボリューションって本当際どいよね最近、
はい、
歌っていいのか良くないのか分かんなくなってきて、はい、その昔のあのなんだっけマダンとか、マダンよりもうちょっと前だな、
ホワイトブレス、
ホワイトブレス、そうそう、はい、あの辺ホワイトブレスとか、あとなんだっけ、なんかあの辺の曲は歌えるけど、その一般人の前で
ホットリミットとかです
ね、体が夏みたいな、あれの辺は歌えるけど、そのルロケンのエンディングも歌ってたじゃん、
あそうでしたっけ、
ハートオブ、そう、
あ思い出せない、
一人では遠い足
と
夜明けの、
あまあ歌うとちょっとジャスなんとか的なものがあるんですけど、
ああ
そういうの
ネットラジオでもそういうのあるんだよ、
あります、一
応そう、あのピーそこの方ピー入れて
カットで、
ちょっとこうマイクこうザーって
まあ無修正でいきますけどね
そうなんだ、
あれですよね、あの西川貴教さんがやってるバンドのアビングのボイズスクールはアウトラインですよね、完全に、
そうだね、今はちょっと無理かもしれない
アニソンバンドっぽくなっちゃって
あの、なんっけ、バサラ
バサラってですね、
フーフーって
かっこいいですけどね、
うん、あれ踊れるようになりたいな足軽ダンスなんかあのニコ動かな、なんかでこの間あのツイッターで流れてきて、
はい、
足軽ダンスを全力で踊ってみたいな、すっごい上手いの、すっごい踊れてるので、なんかああいうこう踊ってみたっていうか、アニメがこう踊れる感じの振り付けになってて、それを踊ると、はい、なんか例えば春日のハレハレ愉快とか、
はいはい、
ああいうのってこうアニメ上ではすごく普通に踊ってるように見えるけど、はい、それを実際に全くこう同じ振り付けで人間がやるとなんかこうパッとしないっていうか、
そうですね、
あんまこうダンスって感じにならないけど、はい、足軽ダンスはめっちゃかっこいい、本当かっこいい、
じゃあ調べてちょっと記事の方に貼っときます、
うん、ちょっとぜひ
、はい、
あれよかったな、
ただもう最近も本当に歌ってみたとかの歌手の人も、歌手っていうか歌い手の人も、
うん、
なんかレベル高すぎだろみたいな、
高いねなんかプロ みたいで、
ね、なんかミックスもうまいですしね。
そうそうそう、
特に私そのまあボカロ曲とかっていうのはボカロイドの声ちょっと苦手なんで、
うん、
歌ってみたの人を聞いて覚えてるんですけど、
うん、私も
やっぱりすげえなって思って、なんか本当に多重録音とかそこら辺のやり方がうまくて、
うん、
エフェクトの書き方も
う
まくて、
そうだよね、
すげえなと思いながら、
ああいう本当ああいう知り合いがいたら楽しいだろうなって思う。
そうですね、
うん、
一応知り合いというか一人マイミクでフォローしてる人で、本当同人サークル で歌ってる人がいるんですけど、
そうなんだ、
はい、ちょっと今度お話を伺いたいんですけど、なかなかちょっとそういう人誘うのもあれなんで、
うん、興味あるから本当ぜひゲストに、
うん、そうですね、ちょっと今度引っ張り出してみます、
うん、
はい、
そうなんだよ、なんか私の友達もすごいオタクの子で、
はい、
すっごい歌うまい子がいて、なんかもうその子といつもそういうミックスできる人がいたらいいよね、
はい、
みたいなこと話してるんだけど、
はい、
やっぱね、なんかそういうつながりってなかなか、
そうですね、
うん、難しいね、
はい、てかショックさんもだいぶ歌うまいと思うんですけど、ね、
いやいやそれはない、
最初聞いた時圧倒されたんですけど、
いやうん、まあそれは
声的な感じで、なんだろうな、多分ねあれなんですよ、森口博子さんの曲歌うとすごいしっくりくると思います。
歌えるかもしれない、なんかあの辺のなんだっけ、はい、タッチの、
はい、
タッチの歌歌ってる人名前なんだっけ、
なんとか崎なんとかさんですよ
ね、うん、なんとか崎あの辺も結構あの高さ、
はいはいはいは
い、歌いやすい気がするな、ちょっとやっぱこう普通に喋ってる音もこうだけど、
はい、
高い声が出にくいというか、
あ
やっぱ合唱のファーみたいになっちゃうので低いところで歌うとめっちゃ外の音が聞こえる
なんかうっすら聞こえる分には問題ないみたいな、はい、カラオケいつもなんか練習しよう練習しようと思っててもなんか電波で逃げて遊んじゃうみたいなそういうのがあるんで、ね、一回友達に言われてなんか嬉しかったのか複雑なのか微妙だったのが、
うん、
なんか お前なんか歌うまいから電波ソングでも笑えないところがあると思ってこれどうなんだろうな
って喜んでいいのかみたいな
、
はい、なんか歌のことでなんかあんま言われたことがない
ね。
あんま、本当に周りが上手すぎて、
あ
本当になんかもうわけわかんないのなんかもうレベル高すぎてそれについていくのが必死みたいな、うん、それこそそういうボカロ曲も私はあんまり知らないんだけど、
はい、
そのすごく上手い子が引っ張っていってくれるから、これがいいよこれがいいよってそういう声質ならこれがいいよとかいろいろ教えてくれる、
それしてやってくれるのは嬉しいです、ね、
うん、課題曲出してくれて、
はいはい、お
そう今なんか右肩の蝶の連バージョンかな、なんかこう、うん、
課題曲音楽の先生ですね、
本当そんな感じでそうやってちょっと友達同士でね切磋琢磨して、うん、やっていきたいなって思って、
カラオケ行ったら僕はなんか声の出し方が下手くそなのかなんか分かんないですけど、女の人のアーティストの声1曲しか歌えないんですよ、
なんかね女の曲女の曲女の人の曲よく歌うね、はい、羨ましいよ、なんか
そうですか、さっきちょっと無理して男の曲歌ったんですけど、うん、あれ声高く出すのか地声でいくのかってすごい、迷うところなんですよ、で女の人の声だったら地声を全力で出しても歌いきれるんですよ、で高い声やるときはその女の人の低めの声を曲を高い声で歌うとちょうどよかったりするんで、
へえ、
なんかいろいろあるんですよそういうのが、
そうなんだあ、へえ、なんか私もさっきこう2曲男の人の曲1曲女の人の曲歌ったけど、
はい、
やっぱり男の人の曲の方が歌いやすい、
あそうですか、う
ん、女の人の曲だと結構叫ぶ感じっていうか、うんと、わかるかな、銀魂とかで例えてもわかんないよね
ちょっとあんまり見えてない、
ね、多分どうだろう、ラジオ聴いてる人の層がどんな感じかわかんないけど、
はい、
銀魂の、
はい、
うんと、どのシーズンだったかな、エンディングでシギっていう人が歌ってる、
はい、
輝いたっていう曲は結構こう、はい、叫ぶ感じの曲なんだよね、ああいうのとかは歌いやすい、後でじゃあ歌う、
はい、
あと聞かせてみる、結構そういう女の人の曲ではそういうのとか、
はい、
あとシェリルのノーザンクロスとかかな、
はいはいはい、
歌いやすいのは、
歌いやすいのはあれですよね、マリアホリックの主題歌の鼻血とかなんです
けど
あれがものすごくぴったりくる感じなんですよ、電波ソングなのに、
それもじゃあ後で、
はい、全力で歌います、
うん、
そうです、なんか電波ソングっていわゆる電波の部分と普通の部分あるじゃないですか、
うんうん、
普通の部分がすごい歌いやすいのが多いんですよ
そこのために
だからまあ分かりやすいところで言ったらフィギュアットとかも普通の部分がすごい歌いやすかったりするんで、それもあれですね、女の人の声の曲なんで、
うん、
なんだろう、やっぱ男の曲歌いたいなっていうのはあるんですけどね、
うん、あれだよね、でも地声は別に高くないじゃん、
はい、
普通に低くていい声してるじゃんね、
はい、
そのじゃあさっき低い音も出してたよね、
あれはかなり無茶して、あのマイク音量ちょっと大きめだから通用したんですけど、
本当に無茶なんだ、あれ
あれ低くしたら何も音聞こえないと思います。あと、ちょっとテクニックがあって、
うん、
マイクを持って手添えると声がこもって聞こえやすいので、うん、それをたまにやります。
やるやる、
動かすときは。
そうだね、私あのね、昔すっごいミスチルを元気で歌ってたことがあって、
はいはいはい、
それでなんかもう低い声になっちゃった気がする
もん、ね、あ、そう、ミスチルとかすごい歌いたいんですよね、声が全くダメなん
で。え、でそうだけどな、聞いてみたい。
一回あのなんだっけな、優しい歌とつむろねばノーズを歌って激震したことがある、うんうん、あ、これ声合わないってなって
あの口笛とかの出だしがめっちゃ低い、
はいはい、
でもそこだし地声で歌える。
マジですか。
なんかね、やっぱその一曲の間にすごい低いとこと高いとこがあるじゃん、
はい、
ミスチルって、
はいはいはい、
でも上げることも下げることもできないから困るなって思う。
そうですね、
うん
うん、なんだろう、そうだな、そう、歌ってみたいのはミスチル、
うん、
なんか一昔前のあれみたいですけど、なんかミスチルだと思ってるみたいな、
うん、憧れ私はなんだろう、女の子の曲で、あのユイとか、ゆい何気に高い、この低いとこもあるけど、
はい、
結構サビとか結構高くなるから、ね、地声では難しくなるんだよね私は。
あ、
うん、ああいう風なで結構さ喉で歌ってる感じの人だから、
はい、
真似しようとすると苦しい。
あ、
うん、本当にもう裏声ファルセットしちゃっていいならやるけど、なんかもうゆいじゃなくなっちゃうし、そうすると、うん、難しいね。本当まだまだですよ。
合唱とか好きなんですけどね。
うん、合唱は合唱でいいよね、
はい。
カラオケ行って合唱歌ったりする。
そうするとなんか逆に歌えないんですけど。
あのなんだっけ、ね、流浪の民とか。
あ、わかんない。
シューマンのね、シューマンだよな。あれ、シューマン。流浪の民っていうやつがあって、それを昔あの高校の合唱コンクールでソプラノのソロやったんだよ私。
はい、おお、すげえ。
なんかそれが懐かしくって、そのメンバーが集まると、
はい、
だいたいこうその友達同士であのアルトのソロやったりしてた子がいたから、はい、集まってそれをアカペラっていうか、まあうん、かけて入ってんだよね、ルロンタのカラオケに。
あ、合唱曲はコスモスが一番好きですよね。
コスモスなんだっけ、あの宇宙のやつ。
そうですそうですそうです。
なんかどっかクラス歌ってたな。
はい、それがすごい好きで、あのあれなんですよ、中学かな、
うん、
中学の時の合唱で、あの僕歌うの好きだし、あ、うん、なんかあのサブパートリーダーになったんですよ、
うんうん、
なんかパートリーダーいわゆるクラスでイケてる人がなって、なぜかイケてない人間があのサブパートリーダーになっちゃってあるようになったんですけど、それでなんかいろいろ一生懸命やってたらちょっとクラスの女子とフラグが立つあれの雰囲気になったんですけど、まあ、見事に自分でへし折ったんですけど、へし折ったというか、まあ、立ったフラグを見て見ぬふりしたみたいな感じで、
あれもったいない
ちょっと今考えると本当にもったいないことしたなって。
そうだよ、青春のさ、そう、学生生活の、
はい、
そういうだってイベントごとでさ、くっつくってすっごい甘酸っぱいじゃん。
あれさ、中学ってか学校生活であんだけ女子に話しかけられたのは初めてかもしれない。基本的に女子なんかに話しかけられないタイプの人間なんで。
ああ、そうなんだ。
あ、惜しいことしたな。
せっかく話せるのにね、こうやって。
いや、かなり無駄してますよ。
そうか。
はい、まあそんな感じでやってきたわけですけれども、うん、またね、しょうごさんはまた 2週にわたってゲストに来ていただくということで、また次回、ちょっと配信がいつになるか分かんないんですけれども、また来ていただくので楽しみにしておってください。
はい、
次はまあトークテーマいただいているのが使えたら使いつつみたいな感じで、
うん、
またちょっとあの思いのほか歌の話で盛り上がったんで、
本当だ、
その続きとかやっていきたいなと思っておりますので、
はい、
はい、ということで今回のゲストはしょうこさんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、しょうこさんありがとうございましたということで、フラグは大事だよと。いや違う、そうじゃないそうじゃない。はいね、あのしょこたん、しょこたん、うん、あ、今ちょっと流れで本名言いそうになった。危ない危ない。はい、まあ、しょこさんとね、あのお会いするのはこれで2回目なんですよ。あの収録本数的に結構たくさん収録した方なんですけれども、会うのは2回目なんですけれどもね、もう本当に話しやすい方で、こっちがね、あのどんな話題を出しても食いついてくれて広げてくれる上に、あとしょこさん自身がすごいね、あの話題豊富なんで、非常に話しやすかったし、ラジオもやりやすかったです。はいね、あとあの人面白いよ。あの人面白いし、あとね、まあ、さっきのゲストコーナー内でも言ってたけど、本当にね、歌めちゃくちゃうまいんですよ。うん、なんかね、まあ、結構カラオケとか行ってうまい人多いじゃないですか。だからそういううまさとはね、 なんかまた一線を画したような感じでね、なんだろう、まあ、やっぱさっきも言ってたようにその合唱の話とかもあったけど、なんかよく出来上がってる声だなっていう感じ、なんだろう、よく訓練されているじゃないけどね、もう本当そんなような感じの声なんで、なんか次元が違うなんかプロとアマの違いみたいな感じだったね。本当にめちゃくちゃうまいです。なんか歌ってみるとかやってみたらいいと思うんだけどなーというのを思ったり思わなかったりしてるんですけれども、はい、いやね、なんかチャンスがあったら聞いてみたいですけどね、歌ってみだけ。なんだろうな、あ、それかあれですよ、私がよく歌うググレカスを2人で歌ってみるみたいな、ね、まあまあそういうね技術がないんでどうしようもないんですが、はい、まあ、とにかく翔さんありがとうございました。このゲストコーナーはですね、また次回ぐらいも続きますので、どうしようかな、もう次回はですね、多分予定、次回というか次の2本目はですね、翔子さんゲスト回の後編はですね、丸々ゲストコーナーということで、30分丸々ゲストコーナーですということで、次回はですね、オープニングからいきなり翔子さんのとのトークが始まりますはい、ね、確かね、後編はね、あ、そっかそっか、話か、うん、まあ、楽しみにしていてください結構ね、盛り上がったので、はい、面白い感じになったんじゃないかなっていうのを思っておりますので、またね、これ配信した、まあ、少なくとも1週間以内にはね、配信しようと思います。早ければ翌日か翌々日ぐらいにね、やろうと思っておりますので、また楽しみにしておってくださいということで、今回はこの辺にしようと思います。以上、わきわきの、わきわきの？わき道のわき道でございました。